今朝与えられた聖書箇所は、先週ご一緒にお読みしました9章の33節から37節、そこでの話と非常に関連しています。前回ご一緒にお読みした箇所で、イエス様は誰が一番偉いか、そのように議論していた弟子たちに向かって2つの命令をなさいました。1つ目が、一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい、この命令でした。そしてもう1つが、私の名のためにこのような子供の一人、つまり疎ましい人物、あるいは苦手だと思っている人物を受け入れる者は私を受け入れるのである、そのような命令でした。それらの命令は信仰の大きさを比べていつもいがみ合っていた12人の弟子たちに対して、イエス様が何とか叩き込んでおきたい、そのように思われた弟子たちのために施された訓練であったのです。それは言ってみれば、同じくキリストの弟子である私たちの教会に与えられた訓練であるということもできると思います。キリストの十字架によって自分の罪が許された、また自分が苦手だと思っている相手の罪が許された、とそのように心から確信できるとき、この訓練は初めて克服することができるのです。今朝の箇所では、今度は弟子たちが外に対して克服しなければならない課題、つまり教会がこの世のキリストを知らない人々に対して克服しなければならない課題というものが示されております。これからエルサレムに向かおうとされるイエス様は、限られた時間の中でまさに必死な思いで弟子の訓練に明け暮れておられたことがわかります。キリストの福音を告げ知らせる弟子として、私たちは死に至るまで父なる神に従順であったイエス・キリストを模範とします。キリストを模範として生きていくことがどのようなものであるか、今朝与えられたこの御言葉を通して私たちは聞き取りたいと思います。さて、今朝の聖書において挙げられているイエス様から課せられた課題、それは弟子のヨハネの質問を受けて語られています。38節でヨハネはこのように尋ねています。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。弟子たちはこれまで悪霊払いを通して自分たちがイエス様の弟子であるということのある種特権階級のような、あるいは優越感のようなものを持っておりました。ガリラヤで名高いまじない師や、あるいはお医者さんがサジを投げるような悪霊であっても、自分たちの手にかかればたちまち悪霊は出ていってしまうのです。新約聖書のルカによる福音書10章17節には、イエス様によって派遣されて、そして帰ってきた弟子たちがこのように自分たちの仕事の成果を報告しています。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエス・キリストのお名前を使うとどんな悪霊でも追い払うことができる。これは弟子たちにとってみれば、自分たちがキリストの弟子であることの何よりの証であり、同時に誇りであったのです。しかし、そうしたある種プライドといったものが傷つけられるような出来事が起こったのです。彼らは自分たち以外の人が イエス・キリストの名前を使って悪霊を追い払っているのを目にしてしまったのです。そのような様子を目の当たりにして、弟子たちはどのような行動をとったのでしょうか。今朝ご一緒に読んだ38節の言葉から伺うことができます。弟子たちはまず最初にキリストの名前を使っているこの人を自分たちの弟子にしようとしたのです。聖書には私たちに従わないのでと書かれてありますが、ここで使われている従うという言葉には弟子になるという意味があるのです。自分たちの弟子にしようとした、これがイエス様の弟子たちが取った行動だったのです。しかもまだ続きがあります。この人が弟子になることを拒んだので、弟子たちは名前を使って悪霊を追い払うことをやめさせようとしたのです。弟子たちの取ったこうした行動はもはや本末転倒と言ってもいいと思います。キリストの名が告げ広められるのは、ヨハネたち12弟子が敬われるような組織が作られるためではありません。この地に神の国が到来したことを述べ伝えるためです。それなのに弟子たちはその人が自分たちの弟子にならないからと言ってキリストの名を口にすることを禁じたのです。こうした弟子たちの気持ちというのは、救い主イエス・キリストの心からとことんかけ離れていたと言わねばなりません。イエス様はこうしたヨハネの傲慢な言葉を聞いて、やめさせてはならないと厳しくお語りになっています。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。イエス様は私たちキリストに従う者の一致と平和というものが、ヨハネたちのような仲間意識や、あるいは薫陶といったような優越感の中にあるのではなく、キリストの名が告げられるところ、つまりイエス・キリストを信じる信仰が置かれている場所、そこにあるのだとはっきりとおっしゃるのです。私たち人間はどうしても権威ある人間の名前によって左右されてしまう、そういった弱さを持っています。この社会の中でも有名な人や、あるいは発言力のある人物とつながりを持つということに、もう素直に優越感を感じてしまいます。それは実は教会の中においても同じなのです。教会においても有名な牧師先生や、あるいは有名な信仰者と、そういった人たちとつながりを持つことに、やはりどうしても優越感、それも信仰的な優越感を感じてしまいます。私自身、神学校に通っている間、東京にいたものですから、たくさん本を書いている有名な牧師先生と関わる機会が与えられたりしました。あるいはそういった有名な牧師から何代目にあたる先生である、この人から今授業を受けているということで、やはり嬉しくなってしまったり、ほんの少しだけ優越感に浸ったりするようなことがありました。けれどもそういったものは実は全く信仰とは関係のない無意味なことであるということを後々知らされたのです。そういった思いというのは、口では信仰を語っていても実は信仰とは関係がなくて、ここで出てくるヨハネたちと同じ傲慢な人格を生み出すある種の欲望に過ぎないということを思わされるのです。 よく考えてみるとその頃のことでありますけれども、そういった有名な牧師先生というのはみんな口を揃えて、ただイエス・キリストのみを信じなさい、このお方のみを見なさいといつも私に向けて語っておられたということを今更ながら思い起こすのです。イエス様は信仰を人間的な思いにねじ曲げようとするヨハネの思いをいさめて、キリストをまだ知らない人たち、教会の外にいる人々に対する寛容というものを教えられるのです。41節から42節にかけてこのように書かれております。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。教会の中において一見小さいと思われている人、あるいは自分にとって苦手だなとそのように思える人をキリストの十字架ゆえに受け入れるよう命じました。それと同じように教会の外の人々に対してもイエス様は同じようにしなさい、そのように命じておられるのです。イエス様は世のすべての人々が神によって作られキリストのものとされている、その驚くべき伝道の可能性というものを示唆しています。私たちすべての人間がキリストの十字架によって清いものとされ、罪に汚れた命は神の御前に進み出ることを許される清い命へと作り変えられたのです。したがって私たちキリスト者が救い主イエスから仰せつかった宣教の使命は、全ての人を対象としている点においては限りなく広いものであると言えますし、小さきものをもつまずかせてはならないという意味においては底知れぬ深さを持った人間理解を要する技であるということができるのです。しかし42節のこの言葉は非常に厳しい言葉であると改めて思わされます。この後も43節以降で語られている言葉、それもまた非常に厳しい言葉であります。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。このように私たちが福音を述べ伝える対象をつまずかせてしまうようなことが起こるくらいなら、石臼を首にかけられて海に投げ込まれた方がまだマシだ。このまだマシという言葉は元々の言葉だとその人のためだという意味なのです。そのようにイエス様は語ります。しかもそうした厳しい言葉は43節以降でも続いております。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい、両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命に預かる方が良い。他の人をつまずかせてしまうことに対する警告に続いて、ここでは自分自身をつまずかせることへの警告がなされています。ここに出てくる地獄という言葉、これは元の言葉でゲヘナという言葉が使われています。ゲヘナという言葉はイエス様のおられたこの時代のエルサレム、そのエルサレムの都の南に位置した谷の名前です。この谷では古来よりモロク神と呼ばれる神、あるいはタンムズの神と呼ばれる神、そういった異教の神々に対して 幼子の命を捧げる人見悟空がなされていたのです。そしてイエス様のおられた時代にはまちまちから集められたゴミ、あるいは動物の死骸、そして犯罪人の死体を燃やす場所として使われておりました。従いまして、その様子というのはまるで地獄のような風景だということで、人々は地獄を意味する言葉としてゲヘナという言葉を使っていたのです。そうした地獄の様子についてですが、よく見るとこの後の44節と46節の言葉が欠けており、代わりに皆様の聖書には十字架のようなマークが記されていることがお分かりになると思います。ここで欠けている言葉というのを補うものが、このマルコによる福音書の一番最後のページ数で申し上げますと98ページに書かれてあります。そこには9章の44節そして46節ともに同じ言葉ですね。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない、この言葉が記されています。その手前のところに日本語の補足が書かれております。定本に節が欠けている箇所の異本による訳文、そのように書かれています。これはどういったことかといいますと、羊皮紙やパピルスといったイエス様の言葉を書き写した写本が時代とともに破損してしまったり、あるいは文字が読めなくなってしまったりすることに原因があります。そうした破損をしてしまったり文字が読めなくなってしまったもの、それらを元の写本が発掘されたのと比較的近い時代、近い場所において発掘された写本の中から一番信頼のおけると思われる写本を元に欠損部分を補っているというのです。このように地獄についての文脈、私たちは改めて恐ろしい言葉だなと思わされます。イエス様は言ってみれば終わりの時の裁きを例えに用いて、他人やそして自分自身をつまずかせるくらいなら手や足、目といった人間にとって重要な器官を失ってしまった方がまだマシだと語るのです。しかし改めてそのことを私たち自身が自己責任の領域で捉えてしまうならば、これはイエス様が伝えようとしている真意を受け取っていないことになってしまいます。イエス様は改めてこうした厳しい言葉を述べる際に、あなた方はそうではないだろうと確認の気持ちを込めて語っておられることに私たちは気づかなければならないのです。私たち自身の命というものが、そして私たちの周りにいる人たちの命、それらがイエス・キリストの血によって罪あがなわれた汚れなき尊い命である。私たちはそのことを信じる信仰を与えられている、そうした命であるということを改めて受け止め直す必要があるのです。新約聖書のペトロの手紙1章7節にこういった言葉が出てまいります。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。このように使徒ペトロが告白していますように、ここで述べられている私たち自身の信仰というものが火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊いものである、それは本物である。ちょうどゲヘナの火という言葉が出てまいりましたが、そこで語られる火とは異なり、私たち一人一人に与えられている信仰というものは滅びに至る火ではなくて、神様が与えてくださる試練の火によってより一層輝きを増すものである、そのことを伝えているのです。 改めて今朝の聖書箇所を振り返って見てみますと、私たち自身が信仰を持つ者がゆえに抱いてしまう信仰的な優越感、時に他の信仰者と自分自身どちらが優れているか、信仰的に汚れがないかといった信仰的な欲望を抱いてしまう、そうした時にイエス・キリストが、私たち自身がまずキリストによって罪あがなわれた汚れなき命を持つものであり、そして私たちの周りにいる人々もまた同じ者たちである、つまり神の前に正しいものは誰一人としていない、だからこそ共にイエス・キリストを信じる信仰が与えられているのだということを知らされるのです。イエス・キリストが、人は皆火で塩味をつけられる、そのようにお語りになっています。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか、つまり私たちの命の根幹、元へとなっているそれがなくなってしまったならば、あなた方の命を何によって価値づけることができるのだろうかということをおっしゃっています。けれどもあなた方はそうではないだろう、そのことを十分に理解しているだろうということをお語りになるのです。50節の最後のところにあります、そして互いに平和に過ごしなさい、この言葉で閉じられています。そしてという言葉、これはもともとそうすればという意味であります。そうすればあなた方は互いに平和に過ごすことが許される、いやその道しかあなた方にはないはずだ。イエス・キリストはただ単に私たちを陥れようとして、こうした厳しい言葉を述べておられるのではありません。私たちにははっきりと明確な道が記されている、そのことを語っておられるのです。一人一人がこうして今朝神様の招きによって教会に招かれている、そして教会の外にいる人々にもイエス・キリストの福音は述べ伝えられるように導かれている。私たちが聖霊なる神様の導きによって、その方たち一人一人に対してイエス・キリストを証しすることは与えられる。それはごく自然な形で、何ら違和感なく私たち自身の言葉で述べ伝えることができるというのです。そうした一つ一つの事柄を通して、私たちの命には、信仰にはまさに火で塩味をつけられる、より一層私たちの命の輝きが増すようにされていく、そのようにイエス様はおっしゃってくださるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたは恵みに預かるせるため、またあなたの御子イエス・キリストの食材の技に預からせるため、御子を私たちにお与えになりました。それにもかかわらず、あなたの愛から目を背けようとしてしまう私たちの弱さを打ち砕いてください。どうか御子イエス・キリストの十字架ゆえに隣人を受け入れる信仰をお与えください。神様、時に私たちが御子イエスの御言葉を私たち自身の心からは受け入れることができず、耳を塞いでしまう、そのような時がございます。しかしそうした時にも、そのような私たちのために懸命に祈っておられるイエス・キリストがおられます。どうか私たちのために祈ってくださる神に誉れと栄光がいよいよ限りなくありますように。どうか私たち一人一人が神様の祈りによって支えられ、神様を褒めたたえ、神様の皆をあがめ、そして神様に祈りを捧げるものとさせてください。そして今この時、世の中が不安の中に陥れられている、そうした最中にあって、私たちを祈るものへと作り変えてください。今朝の礼拝を終えつつも集えなかった兄弟姉妹、そうした方々のところにあって、あなたのお支えがより一層豊かに与えられます。 教会学校の子どもたち一人一人をどうぞとあなたが御言葉の糧を通して日々豊かに養ってください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。